今日は使徒の働き第28章17節から31節です。このところには同胞に救いを伝えることが語られています。17節を見るとパウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集めたとあります。このユダヤ人たちはおそらくまだ福音を聞いたことのない人たちだったのではないだろうかと思われます。そして彼らになぜローマに来たのかパウロは語りました。17節を見るならば、私は民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないということを言っているわけです。彼はもともと律法学者であり、聖書に通じ、そしてまた神様を第一とする人であったわけです。もちろんこの旧約聖書に語られていることに対して反対するということは何一つなかったわけです。しかしこのユダヤ人たちに訴えられてローマ人の手に渡された。18節には、彼らは私を取り調べましたが、私に死に値する罪が何もなかったので釈放しようと思いました。ところが19節見ると、ユダヤ人たちが反対したためとあるわけです。ですから自分自身は全く律法に反したことを行っていない。ところがユダヤ人たちが訴えた。しかしじゃあパウロは何の目的でこのようなことをしてきたのか。19節に、自分の同胞を訴えようとしたわけではないということを彼は明確に言っているわけです。ですから彼の論点は何か。それは20節のところに、私がこの鎖につながっているのはイスラエルの望みのためですということを彼はユダヤ人たちに語ったわけです。イスラエルの望み、希望はどこにあるのか。それは23節のところに、パウロは神の国のことを明かし、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようとという言葉が出てきているわけです。イスラエルの望みはどこにあるのか。それはイエスにあるということを彼は語ったということになるわけです。そして神の国、神が治められる、そこが神の国です。じゃあ誰がこの神の国の王となるのか。それはイエス・キリストであるということを彼はモーセの律法預言者たち、すなわち旧約聖書から彼はこのことを証しをしたということです。このメシア預言というのはもう旧約聖書には300以上記されてあるということが言われているわけですけれども、まさに聖書はイエス様自身がこれは私を証しするものであると弟子たちに語られました。ですからパウロは忠実に自分の言葉ではなくて、この聖書を通して、聖書を用い、このイエス・キリストが救い主であるということを伝えていったわけです。そしてここに集まってきたユダヤ人たちは21節見ると、ユダヤから何の通知も受け取っていない。そしてこのパウロについて何か悪いことを告げたり話したりすることもないというような、まあこういう状態だった。一体パウロが何のために訴えられたのかという、そういう根拠がユダヤからは来ていないということです。それは先にパウロがこのローマ人に渡されて取り締まりを受けたけれども、死に値する罪が何もないということと、まあ、整合性があるわけです。ですからもう誰がこう聞いてみても、パウロには一つも罪がないということがこういうところでもわかるかと思います。ですからパウロのに対する訴えっていうのはもう市場っていうか怨恨っていうか、もうまさに妬みによって、あの エルサレムにいたユダヤ人たちは訴えたということであったと思います。しかしこれはひいては神様が全世界にこのイスラエルの望み、イエス・キリストによる救いを伝えるために用いたのであり、しかもパウロ自身ももうそのことについてもう自分がとやかく言うというのではなくて、もう徹底的に神様に従っていく、そのことを彼は選んだということであったわけです。もう普通に考えたら、自分に対して訴えがなかったらもう私はエルサレムに帰りますって言ったらもう不思議なことではないわけですけれども、しかし神様はあのダマスコ途上にこの現れて、そしてこのイエス・キリストを証しするために彼は異邦人の人として用いられる。そしてまた彼の実は最初の願いは、この同胞のユダヤ人たちが救われることを何よりも彼は願っていたわけです。そして自分の同胞が救われるためにはこの身がどうなっても構わない、その思いを持っていたわけですけれども、彼はこの異邦人と使徒として用いられるということになったわけです。まあ、24節見ると、ある人たちは彼が語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。25節に互いの意見が一致しないままというふうに出てくるわけですけれども、あのエルサレムのサンヒドリンの会議でも訴えられた時に、もうまさにパリサイ派とサドカイ派が分裂してしまった。もうパリサイ派の人たちは天使が告げたのではないかっていうふうに言って、そしてもう議場が混乱したということがあったわけですけれども、ここでもやはり一致しないということが起こっているわけです。これは預言者エゼアを通して語られた言葉が26節27節にあるんですけれども、この民のところに行って告げようと、これはもうパウロに対して言われた言葉になってくるわけですけれども、ユダヤ人はあなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない。また27節に、この民の心は鈍くなり耳は遠くなり目を閉じているからであると、まあパウロはこのイザヤ書を引用したわけです。そして28節に、ですから象徴しておいてください、神の子の救いは異邦人に送られました、彼らが聞き従うことになりますとパウロはそのように伝えたわけです。そしてこの福音は先にこの異邦人に伝えられていく、しかし後にはこのユダヤ人にもこの福音が伝えられる、それはもう今の時代でも起こっているわけです。まあ、私は最初にイスラエルに行った時に、もうこの救われた、まあ、メシアニック・ジューって言われるユダヤ人たちはもう隠れて礼拝をしている。ところが近年はもう堂々と、もうイスラエルの人たちはこのイエス・キリストを信じて、福音を信じ、そしてまた自分たちの教会を持ち伝道もしている。もうテレビを見るならば彼らの伝道の様子ももう公にされてきているというのが、もう今の時代のユダヤ人伝道、メシアニック・ジューという働きがなされているということであるわけです。もう終わりの時にはもう異邦人だけではなくてユダヤ人にも福音が伝えられていく、まあ、逆に言うなれば、もうまさに本当にそういうところから今終わりの時代に近づいてきているということを私たちは見ることができます。そして最近のニュースではイスラエルがもうイラクを攻撃する、核施設を爆発させるというようなですね、もうとんでもないような事態になってきているということを私たちは聞くわけです。私たちもまず本当にこの福音宣教、もうイエス様を信じて救われるということを第一にしていかなければいけないということを教えられます。パウロは30節見ると、慈悲で借りた家に住み訪ねてくる人たちを皆迎えて、そして31節に、少しもはばかることなく、また妨げることもなく、 神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えたとあるわけです。まあ、彼はこのローマで最後の時を迎えるわけですけれども、しかしそれでも彼はなんと自費で自分でお金を払って借りて家にもう2年間そこで福音を伝える、もうはばからない、また妨げられない、神を述べ伝え、主イエスキリストのことを教える。願わくは私たちもパウロのようなこの同じスピリットを与えていただいて、私たちもこの時代、また日本で神の国、また主イエスキリストを伝えるものとさせていただきたいと思います。